を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、インタビュアーの上野陽子です。岡田さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、4回目をやらせていただいてますけども、うん、
はい、
私ちょっと岡田さんに伺いたいことがありまして、はい、コエラボの方でね、インタビュー何回かやらせてもらってますが、うん、インタビュアーをする上でこういうところが大事とか、
あ、はい、
こういうふうに質問したらいいとか、うん、なんかアドバイスってありますか？
ありがとうございます。私が気をつけてるのはですね、はい、やっぱり相手の方、はい、何を伝えたいのかなっていうのを、やっぱりそのあたりのお話ししたい内容を聞いて、はい、一方的なお話にならないように、こちらから常になんか質問を投げかけるような、工夫はしてますね。で、その時に、はい、さらにお話が深まるように、
はい、
具体的にはどうですかとか、なんでそういったことを始めたんですかとか、はい、何かそういったこともご質問しながら、
はい、
その方の本質に迫るような何か質問ができると、はい、より話に広がりができたりとか深みができたりするので、このポイントをちょっと質問するとその方は嬉しいのかなっていうのを考えて、ね、いろんな質問を投げかけるようにしてますね。
そっか、じゃあもう本当質問力がすごく問われますね。
そうですね。なので、うん、ある程度のその方の考え方だったりとか、
はい、
背景だったりとかで、もちろん知らなくてもいいんですけど、
はい、
失敗は本当に一リスナーとしてしっかり突っ込んで、それってどういう意味ですかとかっていうふうにね、うん、聞き返してもいいと思うんですよね。外、決してリスナーさんも専門家じゃないので、
はい、
分かんなかったりすると思うんですよ。それをしっかり質問していただくことによって、
はい、
あ、自分もそこよく分かんなかったんだよなとか、もっと知りたかったんだよなっていうことってあると思うので、
はい、
思い切ってもリスナーさんになりきって、
はい、
皆さんも知りたいだろうな、ちょっと専門すぎて難しいから分かんないなって思った時は素直に聞いたりとかしますね。
はい、そうか、そうか。
うん。ぜひ、
ね。すごいためになりました。
はい。参考にしながら、いろいろね、インタビュアーも頑張っていただけたらなと思います。
はい。すごい、なんか、やれる気がしました。ありがとうございます。
よかったです。はい。
はい。では、早速、今回のテーマは何でしょうか？
はい。今回はですね、ポッドキャストで現場の知恵を引き出す方法ということで、
はい。
うまくこの、ポッドキャストという場を使うことで、チームでいろいろ雑談とかお話ししていった、その内容がコンテンツになってくるっていうような、そんなお話をしたいと思います。
はい。
なんか会社とか、あとはチームとかで、このアイデア、なんかどういうふうにしたらいいかなとか、もっとこういうふうな伝えた方がいいんじゃないかとか、いろいろスタッフとかと話してても、なんかこの話ってすごく面白かったよねとか、これ他の人が聞いても参考になるんじゃないのっていうようなのを感じることってあると思うんですよね。はい、
そうですよね。
実はその日々の雑談とかミーティングにの、会話こそ、なんか最高の他の人が聞いてもためになる、ネタになる部分っていっぱいあるので、
はい、
それを自然な感じで会話しながら、
はい、
ポッドキャストにしていただけると嬉しいかなと思います。
そうですよね。
例えばですね、なんか業務とかで最近お客さんからこんな感じで言われたんですよね、とか、
はい、
こういうふうにして感じ改善すると良くなったんですよねとか、
はい、
うちの会社の強みってこんなところありますよねっていうような、なんか普通に雑談で終わりそうなところも、
うん、
なんかそれをネタとして記録に残しといていただけると、
うん、
実はすごく大切なダンサーになっていくなっていうのは感じますね。
そうですよね。
上野さんもどうですかね、こうやっていろんな人と話してる時の、その雑談ですごく、あ、ヒントになったっていうこともあったりしますかね。
もう雑談で生きてますから。
そうですね。はい、
もう雑談の中にね、すべてのヒントが本当に入ってるなと思っています、うん。はい。
だからやっぱりそれをチームの中で番組っていう形を取ってみると、
はい、
その財産が 積み重なっていくんじゃないかなという感じしますね。
本当そうですね。
で、実際にそれ取っておいて、他の
は
チームのメンバーに聞いてもらったりとか、
い。はい。
あとは、社外の人に聞いてもらったりとか、いろんな人に聞いてもらうことで、その雑談から出てきたアイデアの輪が広がっていったりとか、
はい。
他の方と共有することで、さらにブラッシュアップされていって、
はい。
内容が良いものになったりとか、いろいろと、なんかそこからの発展もできてくるんじゃないかなっていうのはありますよね。
そうですよね。会社内でも、本当、
うん。
ポッドキャストって活用できますよ
そうで
ね。
すね。で、実際にですね、企業さんでもそういう使い方されてるし、企業さんいらっしゃってです
そ
ね。
うなんです
は
ね。
い。社員の方が自分の担当しているとことか、自分のこういったことを、自社の強みこういったところですよっていうのをお話をすると、実は他の社員の方はそういったことをあんまり知らなくて、あ、誰々さんが話してた、このことってうちの会社はすごく強みなんだとか、誰々さんに頼むとこんなことをお願いできるんだっていうことが、社内共有の情報の場となって、あ、そこからコミュニケーション生まれたりとか、その別の方が言っていただいた、その内容をもとに営業活動ができたりとか、そういうこともできるので、実はこの音声の、社内情報共有の場ってするのも、すごくメリットとしてありましたっていう報告もいただきますね。
すごいメリット
うん。
しかないですね、もう
そうで
ね。
すね。はい。なので、そういった感じで、いろいろ会話をしながら、アイデアを広げていって、で、そこから、なんか発展していくような、そんな音声メディアっていうのも、すごく魅力的だなと思いますね。
そうですね。
うん。で、いろんな人と話しすること、チームのメンバーとも、いろんな組み合わせで話をすることで、それぞれの思考力が上がったりとか、発想力が上がったりとか、あ、この人のこういったことを参考になるなっていうようなことで、すごく、いい場になると思いますので、ぜひちょっと社内でもこのポッドキャストの配信を取り入れてみて、なんか自分の会社の財産をどんどん増やしていってもらいたいなというふうに思いますね。
本当ですね。どんどんなんか会社に活用していってほしいですね。
はい。はい。ぜひ、もしその配信の仕方とか、アイデアの出し方とか、運用の仕方がわからないという場合は、弊社の方にお問い合わせいただければ、その方法とかもアドバイスさせていただきますので、ぜひ、気軽にご連絡いただけたらと思います。
すごい力強いです
はい。
ね。では
あ、
ね。ぜひ相談してほしいですね。
はい、ぜひお願いします。
では、今回は、ポッドキャストで現場の知恵を引き出す方法についてお伝えいたしました。続いては、おすすめのポッドキャストのコーナーです。今回ご紹介する番組は何でしょうか？
今回は、自走するチームの作り方という番組を紹介したいと思います。はい。やっぱりね、先ほどの、チームのお話じゃないですけど、やっぱり組織となっていろんなメンバーがいると、もっとそのチームのメンバーが主体的に、動いてほしいなとか、あとはこちらから、指示を出さないと、まあ、仕事が進まないんだよねっていうような、なんかそういった組織に関する、お悩みっていろいろ持ってらっしゃる経営者の方いらっしゃると思うんですね。そういう時に、この自走するチームの作り方では、もう組織のメンバーが自分で自ら、走り出して動き出してくれるような組織を作れるっていう、自走型の組織を作れるっていうふうに、いろんなお話をされてらっしゃるんですね。
面白
はい。
そう。
で、伊藤仁生さん自身がどんな経験をしていったか、なんかそんなことをお話しいただきながら、今後のチーム作りについて語ってるので、ぜひ組織を持ってるような経営者さんにはお話を聞いていただけるといいかなと思いますね。
なんかもう会社ってもうワンチームですから
そう
ね。
ですよ
こ
ね。
れはすごく大事なお話をされて
もう。
るなら聞きたいですよ
そう
ね。
ですね。本当に。この伊藤仁生さんは書籍も出版されていて、はい。こういった自走する組織のお話もされてらっしゃるので、そこも連動してますので、ぜひ書籍も参考にしながら、このポッドキャストと一緒に聞いていただけると、すごく勉強になると思います。うん。
よりなんか深く知れそうですね。
そうですね。
わあ、すごい。ぜひぜひ皆さんも聞いていただきたいです。
はい。
では今回は自走するチームの作り方をご紹介いたしました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも配信しています。説明文に記載の URL から登録してください。
はい。今回で4回分終わりになりますけど、4回やってみて、ウィナさんいかがでしたか？
いや、もうなんか、本当に、ポッドキャストの可能性をすごく学びましたね。 ね、岡田さんといろいろ聞いていく中で、こんなにもポッドキャストって、まあ、ただ好きな、うん、話を聞くってだけじゃなくて、自分のビジネスとか、はい、プライベートとか全てに役立つんだなっていうのをすごく感じました、
うん、ね、いろんな番組があるので、うん、本当に、はい、自分の、興味あるものを調べて聞いていただくのもいいし、はい、今度はまだ発信してない人は発信者となってやっていくことで新たな発見っていうのも生まれると思うので、
はい、
ね、発信にも皆さん挑戦していただいて、はい、いただけたらなと思います。
そうですね、あとは何よりも岡田さんとやらせていただけたことがすごく嬉しかったです。
良、はい、かったです、はい、ぜひまた今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。岡田さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届けるコエラボン。